ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。高い声が戻ってきました。嬉しい。先週は風邪をひいていて、あるところから上の声が全然出なくて、高さがね。なので、皆さんこんばんは、藤谷桃です。みたいな感じの低い声でばっかり、誰みたいな声でおしゃべりしてたんですけど、聞いてくださった皆さん、ちょっと聞きづらいところもあったかもしれない。ごめんなさいね。ディレクターの純ちゃんからは、すっかすかで笑いましたっていう連絡が来て。本当にねすごかったんですよ。それでもねすごく良くなってきたから、なんとかラジオの収録ができたんですけど、それ以前はもっと声が出ないみたいな状態が続いていたので、このままではちょっと桃缶がクビになるんじゃないかと思って、皆さんにお話をしなきゃいけないのに、そんな声ではラジオはできませんみたいに言われて、畑中さんからクビになったらどうしようかと思いましたが、なんとか今週無事に戻ってくることができました。よかったよかった。いやね、今日常生活でマスクをしてるじゃないですか。そうするとマスクがない時と比べて、よりこう人とのコミュニケーションが難しいなってことを今回感じて、マスクをまずしているから声の音量もちょっと届きづらくなりますよね。で、そうでなくても声が聞き取りづらいし、マスクがあることで、でさらにマスクって口元を隠してしまうから、多分見えていると聞きづらくても、あ、こういう口の動きをしてるなってことで、なんとなくこう想像ができたりとか、あと表情もねはっきり見える分、お話の流れはこう声以外の部分でもこう伝わりやすかったりするじゃないですか。でもそういうものが一切遮断されているような状態でマスクをして、必要でこう誰かとね外でお話したりするときに、やっぱり全然伝わらなくて、声は出ないわ、表情は見えないわ、マスクで覆われてるわっていう感じで、いやー、やっぱり不便だなーって思いました。だからよかった、なんとかこうやってまたいつも通りにおしゃべりできるようになってほっとしました。先週は大変失礼しました。皆さんもね気をつけてくださいね。夏風邪ひかないようにお気をつけてください。それではお便りをご紹介します。ラジオネームチョココロネさん、ももさんこんばんは。結婚してもうすぐ3ヶ月になります。共働きなので、なんとか家事も助け合いながらこなしているような感じですが、私が家にいられる時はできるだけ美味しいご飯を作ろうと頑張っています。昨日夕飯にグラタンを作りました。グラタンは初挑戦だったので、スマホでレシピサイトを見ながら作ったら結構美味しくできました。自信を持ってどうぞと出したら、主人が、ん？ご飯は？グラタンがご飯だよと私が返したら、グラタンもおかずでしょ？ご飯ないの？マジ？と言われてびっくり。グラタンと白米を一緒に食べる人もいるんだと初めて知りました。私は何か一緒に食べるとしたらパンだろうと思っていたので衝撃でした。ももさんはグラタンはおかずですか？主食ですか？チョココロネさん、お便りありがとうございます。グラタンはおかずか主食か、皆さんはいかがですか？どちらですか？私はチョココロネさんと同じでした。グラタンはもうそのものでこうお料理って完結しているイメージがあったので、ご飯と一緒に食べたこともないし、グラタンの量がちょっと少なめだな、みんなでこうシェアするにはちょっと少ないなと思ったら、パンを添えたりサラダを一緒に作ったりとかって食べていたので、 ちょっとびっくり。だからあれかな、白いご飯の上にグラタンをこうポンと乗せてご飯と一緒に食べたりとか、そのぐらいご飯と一緒にお口の中に入れて楽しんだりするんですかね。そういう方もいらっしゃるんですね。そう、ご飯と食べないようなイメージの理由としては、グラタン中に、まあグラタンにもよりますけど、私が普段よく作るグラタンだと大体マカロニが入ってるんですね。マカロニがいっぱい入ってるから、マカロニってちょっとパスタみたいなものじゃないですか。だからそのグラタンのお皿には入っているけれども、ある意味パスタを食べているような感覚で、パスタの部分がご飯の代わりで、ソースだったりするものがおかずじゃないけれども、そこでちゃんともう完結してるんだなって思ってたので、ちょっと意外でした。皆さんどうですか？ご飯と食べるって方もいらっしゃいますか？おかずかな？主食かな？ご飯はつける？つけない？みたいな論争って時々ね、あると思うんですけど、シチュー、クリームシチューをご飯と一緒に食べるのは嫌だっていう人がいたり、お好み焼きはご飯と食べるでしょ？おかずでしょ？っていう人もいたり、同じようにたこ焼きとか、焼きそば、焼きそば少ないのかな、でも焼きそばとかそういうのがいろいろとね、みんなそれぞれ違うみたいで、やっぱりこう育った家庭でお母さんがどういう組み合わせでお料理を出していたかとか、そういうこともね、きっと関係があるんじゃないかなと思うんですが、あとおでんも最近ね、私おでんはねご飯といつも一緒に食べてたんだけど、おでんご飯を食べないっていう人も結構いるんだそうで、アンケートとかを取るとね、だいたい半々ぐらいなんですって。ご飯のおかずとしておでんを食べる、いやいやおでんはおでんだけでしょみたいなのが、どうですか、みんなどっちですかね。え、面白いですよね。うちはね、私の場合はおでんはおでんを作って必ずご飯と一緒に、で白いご飯の時もあれば、余裕があれば何かちょっとこう味のついたご飯、まあ、炊き込みご飯までいかないけど、ちょっとそういう感じで少し味のついたようなご飯でも、お味噌汁はつけたくないなって思うんですよね。おでんのおつゆがあるからなのかな、お味噌汁は絶対つけないなって和食だけどね、思ったりします。皆さんどんな組み合わせで食べてるか、よかったら教えてください。じゃあ心根さん、面白いですよね、人それぞれだなって思うことありますよね。またお便り送ってくださいね。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。もう言わずもみんな知っているかな、藤谷桃のマネージャーをしてくれていますシュッチーからお便りをいただいていますのでご紹介します。桃ちゃん、ディレクターのじゅんちゃん、プロデューサーの畑中さん、お疲れ様です。シュッチーです。いつもお世話になっております。さて、6月は雨がテーマということで、私の印象に残る雨の桃ライブエピソードをお便りさせていただきました。野外が多い桃ライブには雨がつきものですが、晴れ、晴れ、雨、晴れ、晴れといったように、どうして今日だけ雨なのといったように、なぜか雨とバッティングしていましたね。2007年に植林活動とアフリカ国際会議ティカッドに参加するため、 アフリカのケニアを訪れた際も最終日は雨が降ったりと、ももちゃんの雨パワーをフルに発揮していました。もうさすがですとしか言いようがないです。しかしここ最近、5月のラオスフェスティバルや11月の八王子イチョウ祭りなどはお天気に恵まれている印象が多いですね。もしかしたらこももちゃんパワーの晴れに押されてますか？ただ単に雨が少ない時期ということでしょうか。なのでここ最近の雨と言いますと、2018年9月に行われた八王子のクリエイトライブステージですね。会場はホールなので楽器や音響、本人もお客様も雨に濡れることはありませんが、この日は台風が接近中、辞退される出演者様もある中、お客様も来てくれないよなぁなどと思いつつもライブに出演させていただきました。がこんな悪天候の中来てくださったファンの方々には本当に感謝です。涙涙。ライブ終了後、ファンの方々との挨拶も終えて、打ち上げもなくすぐに会場を後にしました。確か JR も8時で終電を繰り上げるとのことで大忙しです。帰り道、お腹が空きました、社長お腹が空きましたと連呼する私を見かねて、新宿のデパ地下で牛タン弁当を買っていただきました。家に帰り、ももちゃんごめんなさいと心の中で思いながら美味しくいただきました。社長ごちそうさまでしたと、私の印象に残る雨のももライブエピソードでした。ちょっとちょっとシュッチーさん、これ私読んでいて、あ、雨のね、そうよね、雨多かったしね、あ、そうそう八王子も雨降ったななんて思い返しながらこう読んでいたんですけれども、もう最後の牛タンで頭の中には牛タンしか残らなかったじゃないですか。牛タン弁当いいな、美味しそうだな。これ知らなかった、全然知らなかった。多分時間が経ったからね、いいかなって思って教えてくれたんだと思うんですけど、多分その日は言っちゃうとももちゃんががっかりするから、シュッチーと社長とで牛タン弁当を買って帰ったわけですね。もうももライブのことよりもそっちの方がしっかり印象に残りましたが、私も買いに行こう牛タン弁当。そうそう、いろいろありました。あの先週はね、ディレクターのじゅんちゃんがバンドメンバーという立場から雨のももライブについてのお便りというか、まあ、若干苦情みたいなお便りをご紹介しましたけれども、今回はスタッフさんですね、マネージャーのシュッチー、もうどのライブ会場にも一緒にいつも行ってくれてサポートしてくれているシュッチーも被害者の一人です。雨雨雨の中で大変な思いをたくさんしてきましたけれども、ただの雨じゃなかったの。この時八王子のねクリエイトライブステージというイベントに毎年出演させていただいていたんですけれども、この日台風が接近します、思いっきり東京台風が通過していきますっていう時で、開催できるかできないかもギリギリまでわからなくて、で実際にホールに行ってもたくさんね、いろんな方が出演されるイベントなんですけれども、この方も辞退されました、この方も辞退されましたみたいな中で、あの大幅に時間がありますので、あのよかったらたくさん歌ってくださいと言っていただいて、急遽確か曲を追加したりして、すごくこうあのたっぷり曲を披露させていただいたような記憶もあるんですけど、そう台風が来るということで、グランドピアノの弾き語りをするライブなので、まあ、ステージでは綺麗な格好というか、どちらかというとね、あの屋外ライブじゃないですし、していったんですが、もう行き帰りの私の格好は、まあ、長靴を履き、レインコートを着て、その中にリュックを背負い、例えば両手が空いていないとね、なんかあった時に台風ですから、あのね、大変だからってことで、荷物は全部リュックの中に入れて、もう完璧っていうスタイルで、どう見てもアーティストがライブに行くようないでたちではない格好で行きました。すごい覚えてます。まあやっぱりね、通常のイベントと比べると来られないお客様も多かったと思うんですが、それでもいらしてくださった方がね、あのたくさんいらっしゃって、本当に私も感謝だなってあの時すごく思いました。早めに電車がなくなっちゃうかもしれないみたいな中でね、ライブしましたね。雨どころじゃなかった。 そうでもなんとかねライブできた思い出のライブです。これまたブログを検索していただくとね出てくると思うんですけど、いやいやいろいろありましたね。本当にファンの皆さん、そしてスタッフの皆さん、バンドメンバーの皆さん、本当にありがとうございました。まあ、最近ちょっとね調子が良くなってきたので、お天気に関してはねこのままいけるといいなと思っているんですが、ありがとうございました。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームローゼさん、ももさんこんばんは。今月はももさんの雨女話がたくさん登場していますね。かっこ笑う。という私も自他ともに認めるスーパー雨女なんです。思い返してみて、小学校や中学校などの大事な行事、大人になってからの旅行など、ほとんど雨の記憶です。でももう自分でわかっているので、お気に入りでおしゃれな雨グッズを一通り揃えています。傘、レインコート、レインブーツ、濡れても OK なバッグなど、多少高くてもそれを身につけるだけで気分が上がるものがあると、雨のお出かけも楽しくなります。ももさんのライブでの雨の話をいくつもお聞きしていますが、プライベートな話もぜひ。ももさんはプライベートでも雨降るのかな。かっこ悪い。ローゼさん、お便りありがとうございます。仲間がいましたね。スーパー雨女と自分でも認めていると書いてありましたけどね。えでもこれ私も賛成です。私もね、もうねしばらく使っててダメになっちゃって、今はもうなくなっちゃったんですけど、傘はねすごいお気に入りの傘を何年と長く使っていました。ちょっと高級なんだけど、でもすっごく好きなデザインで、大事に大事に使い続けてましたね。そういうものがあるだけで、ちょっとだけでも気持ちが上がるってことありますもんね。すごいわかります。先ほどもねモモライブの雨の話しましたけれども、プライベートではどうなのっていう風に聞いていただいたのでお話ししますと、これねプライベートではやっぱり雨降るんです。同じなんです。今まで何度もそういう思いをしてきていて、でそう記憶にすごく残ってるものいくつかあるんですけど、まあ、一つ目としては旅行を企画していて、でだいぶ前からもう宿も取ってて、この日に家族で旅行行こうって予定を立てていて、特に台風が来る時期でもなかったはずなのに、ぴったりと台風が来て残念ながら行けなくなったっていうのが1回と、また別のこれは旅行なんですけど、旅行でそうちょっと天気が危ないかもねっていう話は出てたんだけど、3泊4日とかそのぐらいの長さだったのかな。で旅行で出発して、どんどんどんどん天気予報を見ていたら台風が近づいてくるらしい。九州だったんですよ確か、私その時の旅行の旅先がね。でそう九州に台風が、進路がこうどんどん九州の方に向かっているっていうのを旅先で途中で知って、いやでもまあね、でもせっかく来てるし、もうね来ちゃってるし、やっぱり楽しまなきゃと思って、だからどんどんどんどん近づいてきて、でその時に九州で一番楽しみにしていたのが、すごく綺麗な滝を見に行こうっていうのを、前々からこの滝見たいね、行きたいねって楽しみにしていた場所があって、でその日に行く予定だった日にもうすでに雨がザーッと降り始めちゃって、ただまだ風とかもなかったので、台風はまだちょっと離れてたから、まあ大丈夫かな、まだ行けるかなと思って行ったんですけど、滝を見に行ってて雨が降るって、なんかもうどこを見渡しても水ばっかりで、全然なんか気持ちが上がらなくて、わかります。だって記念写真撮りたくたって傘ささなきゃ撮れないわけですよ。でも傘さしちゃったら後ろの滝映らないじゃないですか。でそう写真の問題だけじゃなくて、歩いていくこうちょっとね滝を見に行くような場所って自然の中だから、岩場があったりするようなそういうところでも雨だとすごく危ないし歩きづらいし、下を見ても雨、横を見ても雨、そして一番見たかった滝もお水だから、お水が落ちてくるから、なんかみんな同じような感じで、せっかく楽しみにしてたのになんか楽しみ半分ぐらいな感じになってしまって、でもまあ一応滝は見られたから、まあ、目的は一つ達成できたかなと思ったんですが、 帰りの日、最終日も帰るって時になって、もう思いっきり直撃してしまって、飛行機が飛ばなくて急遽帰れなくなって、宿を探してもう一泊して飛行機飛ぶのを待って次の日に帰ってきたっていう思い出があります。これも結構ねしんどかったですねまあ笑って話せるけどね、今だとね。でもせっかく行くならいいお天気の中行きたいなって思うので、九州もまたリベンジかなって思っています。そんな感じで結構プライベートでも雨の被害を受けています。イコール私の家族もみんな被害者ですそんな感じで、まあ最近ね、ここ最近ほら旅行も行けないし、思い切りお出かけして遊べるようなそんな状況ではないので、今のところはしばらく、ここしばらくはねないんですけど、どうなんでしょう、また旅行とかできるようになった頃にはこの流れが変わっているといいなって思います。私本当は太陽大好きなんです。お日様見るだけですごく嬉しいぐらい大好きなんですけどね。さあどうなっていくでしょうか、またみんなにご報告しますねローゼさん、お便りありがとうございます。共に頑張りましょう。普通とのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。雨音のワルツ聴いてください。
雨の街を君と歩く、水玉模様の傘に雫が積むよ。
藤谷桃で雨音のワルツでした。
藤谷桃の桃の缶詰。 ント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、メンソーレさん。ももさん、こんばんは。お久しぶりです。メンソーレです。先日、息子の小学校の授業参観に行ってきました。息子の姿を見ていて、自分の子供の頃の授業参観を思い出しました。確か4年生くらいだったと思いますが、担任は優しい大好きな男の先生でした。算数の授業参観が始まる前の時間に、お母さんが授業参観に来てくれるのに全く手を挙げないとお母さんもがっかりするだろう、答えに自信のない時は親指を内側に入れて手を挙げたら当てないから安心して手を挙げなさいと言ってくれて、いざ授業参観。いつも以上にみんな積極的に手を挙げ、授業はとても良い雰囲気に。と先生から、次の問題わかる人と聞かれ、たくさんの手が上がったものの、見事に全員親指が内側に。たくさん手が上がっているのに誰も当てられず、先生も誰にしようかと明らかに不自然な間が。内心焦っているであろう先生を助ける気持ちで、先生、先生と親指を広げた僕を見て、先生は安堵の表情。算数が得意でない僕の答えは見事に間違っていたものの、空気を読んだ僕はちょっと大人になった気分でした。結果、家に帰ってから、あの答えはないでしょう、もっと勉強しなさいと母親に叱られてしまったのは言うまでもありません。かっこ笑う。そんなことをふと思い出した息子の授業参観でした。メンソーレさん、お便りありがとうございます。面白いですね。こういう先生もいらっしゃるんですね。わからなくてもいい、お母さんたちはみんなが頑張ってる姿を見に来てるわけだから、間違っちゃってもいいから、とりあえず手を挙げて授業に参加しよう。でも自信がない子は、ちょっとサインをしてくれれば君のことは当てないから安心して手を挙げなさいっていうことですよね。すごい。でもきっと難しい問題だったんでしょうね。手はいっぱい上がってるのに全員当てないでっていうサインで手を挙げてたら、先生どうしようってなりますよね。これで当てちゃった日にはね、後でその子から怒られますもんね。先生言ってること違うじゃんって言われちゃうもんね。いやー、メンソーレさん素晴らしい。先生を助けたわけですね。そう、合ってる合ってないとかそんなことはね、いいんですよね。みんなで授業を参加して、こう授業がね、いい雰囲気になってるってことが大事だから、そう、間違っちゃうことは全然いけないことじゃないから。そっか、ただお母さんに怒られちゃったっていう話ですけれども、面白いですね。なんか目に浮かぶようですね、その時の光景が。授業参観ね、娘の学校でもあるんですけど、1年に1回あるんですけど、本来は学校公開という形で、最近ね、私たちが子供の頃とまたちょっと違うのか、小学校によっても違うのかもしれないですけど、この時間が授業参観です、お母さんたちみんな来てくださいって、教室の後ろの方にお母さんたちがわーっと並ぶじゃないですか。昔そうでしたよね。でも最近の授業参観は、その学校公開の時期であればいつ見に来てもいいです、好きな時間を選んで見に来てくださいとかっていう感じで、なんかもうね、出入りがもっと自由だったりするんですよ。 で、通常はまあそういう形で毎年やってたんだと思うんですが、まあその昨年のね、授業参加もそうだったし、今年もそうなんですけど、やっぱりコロナの影響で密になってはいけないっていうことから、1時間目は出席番号何番から何番の、保護者の方のみ。で、2時間目は何番から何番という感じで、3人ずつぐらいしか1時間の授業で入らないようになんか今なっていて、決められたところに見に行くっていう形で、私もね、先日行ってきました。授業参加でもね、楽しいですよね。やっぱり普段話は聞いていても、どんな感じで授業を受けてるのかなっていうのはわからないし、クラスの雰囲気だとか、担任の先生の雰囲気だとか、やっぱりね、個人面談で先生とは一対一で話すのと、たくさんの子供たちの前で授業をしてる姿を見られるっていうのも、またね、違いますから、楽しかったですね。私も行けてよかったなって思いましたけど。いやー、でも面白いですね。こういう授業参観もあったんですね。メンソーレさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは、皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも、何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きまして、こちらのコーナーです。
モモスガーデン。
このコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。東京都にお住まいの藤谷桃さんから、メロンの食べ頃を知りたいということで、今日はメロンについて調べていきたいと思います。なんだこの小芝居は。あのね、そう、ボモズガーデン、その旬のフルーツとかお野菜とかをご紹介するコーナーじゃないですか。私最近ね、メロンを買ってきて、で、2回ぐらい買ってきて、で、美味しくなる時期を見極めたくて、メロンって買ってきたまんま、そのまま食べるとまだ熟していない時とかがあって、で、しばらく置いておいて、ちょうど一番食べ頃っていう時期に切ると最高のメロンが食べられるんですけど、その時期を見極めるのが結構難しくて、そう、2回買ってきたのに、2回ともちょっとと行き過ぎちゃったかな、完熟を通り越しちゃったのかなみたいな時期でがっかりして、そう、やっぱりメロンってね、ちょっと特別なフルーツなイメージがあるので、買ってくると食べるまで楽しみなんですよ、すごく。で、毎日通りかかるたびに、そろそろかな、いや、まだ硬いな、ん、どうかな、いや、まだかなとかっていうのを毎日毎日繰り返してて、いざ切ったら、ああ、もう時期が過ぎてたっていうのがもうあまりにがっかりしたので、2回続けて。なので、完全に公私混同で、モモズガーデンのコーナーで、調べようと、そしてみんなと共有したいと思いまして、いいですか、今日メロンの話します。メロンっていうのは、収穫後時間の経過とともに進む追熟、さらに熟すっていうようなことですよね。追熟によって徐々に美味しさが引き出されていくフルーツなんですよね。で、メロンの追熟に必要な期間というのは、収穫後3日から7日と言われているんだそうです。とはいえ、お店に並んでいるメロンが何日前に収穫されたかわからないから、結局何日後に切ればいいのってわからなかったりしますよね。すごい高級なフルーツショップで買うと、何日頃ですとかってシールが貼ってあったりするんですが、まあ通常スーパーとかで買ってくる場合は特にそういう日にちは書かれていないからわかんないですよね。そう、だからその追熟させるためにも、メロンっていうのは常温で保存をしなきゃいけなくて、で、食べ頃になったら食べる数時間前に冷蔵庫に移動させる。で、冷やして食べると美味しいっていうフルーツですよね。で、食べ頃を早めたいときは、メロンをね、丸ごとポリ袋に入れて口を閉じて密封状態にするといいんだそうです。そのまま常温でね、それを置いておくと、メロンから発せられるエチレンガスが追熟を早める働きがあるので、その袋の中でエチレンガスがいっぱいいっぱいこう満たされていくことで、食べ頃をね、通常よりも早めることができたりするんだそうですよ。これ覚えておくといいですね。硬そうだなっていうメロンは、早く食べたいときはやってみたいなと思います。さあ、メロンの食べ頃のサインなんですけど、じゃあどこを見たら一番美味しい状態がわかるかなと思うと、 ヘタ、ツルの状態、それから皮の部分の色、そこ、お尻の硬さ、香り、軽く叩いた時の音などが食べ頃のサインを見極めるようなポイントになるんだそうです。まず最初言ったヘタの部分。ヘタは最初ねピンと張ってるんですけど青っぽいんですが、時間とともにだんだんしおれてきて、で先端が茶色っぽく枯れているようになってきたら食べ頃なんだそうです。それから色。メロンの表面が緑色からやや黄色みがかった色に変わってくると食べ頃サイン。それから私がいつも一番こうサインとして見てるところが底の部分、メロンのお尻の部分の硬さ。これ最初ね硬いんですよ、買ってくると。でも何日か経つとだんだんとこうお尻の部分がちょっと柔らかくなってきて、で少しこう弾力が出てくると食べ頃みたいです。でもこれも待ちすぎるとあっという間にこうプニュプニュになってしまって、そうなると熟しすぎちゃうので、そのほどほどの加減が難しいなと思います。そして最後に香り。多くの場合食べ頃のメロンからは特有の甘い香りがするので、追熟をしているときは匂いに気を配っておくことも大切みたいです。よく私はメロンの逆さまにしてメロンのお尻の部分をねクンクンクンって匂いを嗅ぐと、最初はまだね青っぽい匂いがしているんだけど、だんだん熟してくると香りがね甘くなってきて、わっメロンの香り美味しそうってなってくるので、これもすごく見分けるときにポイントになるだろうなって、ポイントになるだろうなって思います。そして最後は軽く叩いた時の音が変わるんですって。これ私やったことなかったんですが、最初は高い音なんだけど、熟してくるとちょっと低い音が、鈍いような曇ったような低い音がすると食べ頃の印なんだそうです。軽くねポンポンと叩いてみてください。そんな感じで今お伝えしたポイントをしっかり見極めると美味しいメロンが食べられるんだそうです。次回こそは私もちょうどいい時のメロンを食べられるように頑張りたいと思います。私に巻き込まれて一緒にメロンのお勉強になってしまいましたが、メロンね美味しい時期ですので、皆さんもぜひ楽しんでくださいね。モモズガーデンのコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。レインボー聞いてください。
引き寄せられるように
藤谷桃でレインボーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。6月は雨の話をたくさんしてきましたね。雨の桃ライブいろいろあったなと思い返してみたり、私のプライベートな話から雨の便利グッズをご紹介したりと、本当に雨の話盛りだくさんでお届けしてきました。そして今日がね、6月の放送は最後になりますので、来週から7月になります。雨に続いて7月のテーマは夏でいきたいと思います。夏がもうすぐですね。まだちょっと梅雨は続いていますけれども、もうあとちょっとで夏だなというところまで来ましたよね。夏の思い出、夏になると食べたくなるもの、行きたくなる場所などなど、夏にまつわるエピソードをお待ちしています。皆さんの夏のお話聞かせてくださいね。桃缶では皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。桃缶動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷桃に叱ってほしいことを募集します。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@藤谷桃.com、momokan@藤谷桃.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。また カラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。